イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
鳥貴族が値上げするそうですね。岩崎です。
全国の商店が今減りつつある。これは問題だ。
池田です。はい、ということで今回はコーナーということで、今回はメディア覗きのコーナーということで、前回はね、テレビドラマについて、
あんまり前回とか言うとつなぎが大変だから言わない方がいいじゃないですか。
そうですね、前に先日先日
やったそういうこと言ったかなぐらいの、
そうですね、この前やったかもしれないなぐらいの感じで、まあ、テレビドラマお気に入りのテレビドラマについて紹介するみたいなコーナーをやったわけなんですけれども、はい、今回、まあ、前回ドラマだったので、ドラマ以外というところで
テレビ、また広いな。
そうですね、テレビやってるテレビ、まあ、ネットは含まないっていう感じでね。
岩崎さんテレビがすごい好きだからね。
テレビ好きですね。週何本見てるんだ。結構録画して、あんまりリアルタイムで見ること少ないんですけど、録画して決まった、番組、注目した番組はどんどんどんどん日々見ているっていうことを繰り返している。
分かりました。
まあね、もう終わっちゃった番組でもいいですし、
まあ、でもできたら最近の番組がいいかな。
そうですね、
これ面白かったとか、これはいつも見てるよっていうやつをちょっと教えてもらえると、は
い、定期的に見ている番組をちょっと紹介していこうかなと思っているんですが、でもそれぞれ一つちょっと細かくはやっていくというよりは、こういう番組があるよっていうのを紹介していく感じ。
もうちょっとベスト3にしてくださいよ。
ベスト3にしますか、はい、絞りますか。
暫定ベスト3で構いません。
暫定ベスト3、じゃあそんなにメジャーじゃなさそうなものをいきましょう、
ね。はい、何でもいいですよ、もうそんなの。もうあの BS 朝日の
BS 朝日
建物探訪2時間特番みたいなのでも全然構わないですよ。
BS 朝日か、そうか。一つ目がですね、あれです、みんな大好きゴッドタンの後にやってる番組知ってます？
ゴッドタンの後、
はい、ゴッドタンってね、深夜番組、テレビ東京さんがやっているおぎやはぎさんが司会やってる番組ですけども、はい、
テレビ東京さんのゴッドタンの後、
みんな大好き、それの後に新食感っていう番組がやってるんですよ。
新食感、
あれ山里亮太さんが司会進行やっている、
はい、食感っていうのはどういう字か。
新しいに、ショック、ショックを与えるショックに感じるで新ショックっていう番組があって、はいはい、でも山崎プロータさんと唐橋由美さんと、サンデーモーニングとかに、
はい、メガネかけた、まあ、フリーのアナウンサーですね。
結構そう長くやってらっしゃるアナウンサーなんですけど、この2人が司会進行で、前からずっといろんな番組名を変えながら続いている番組なんですけど、はい、これの何が面白いかっていうと、なんかね、企業広告色がすごい強いんですよ。
あ、なんか企業になんか訪問して取材するような番組ですよね。
はい、そうなんです。毎回そのいろんな企業の紹介をする、企業とか商品の紹介とかをするっていうのがメインになってくるんですけど、それがちゃんとね、なんていうんですかね、広告っていわゆるその売りたいとかマーケティングしたいっていうのが出てきて、
商品とかサービスとか
見てると明らかに広告じゃねえかっていうものが多くなりがちじゃないですか。
まあまあ普通はね、そのためにやってし、まあ、お金も出してるだろうしね。
なんですけど、なんかそれの番組はちゃんとなんか、まあ、出演してるのがアイドルさんとか、あとまあ駆け出しの芸人さん、まだそこまで売り切ってないけど、はい、これから売り出そうとしてる芸人さんみたいなところの、はい、が出てらっしゃる番組で、その人たちが実際に現地に行ってお店訪問して、そのお店のサービスを体験したりとか、商品を実際に試し食い、試し飲みしたりとかっていうことを見せてくれるんですけど、ちゃんとそのコンテンツとして面白いんですよ
まだ全然面白いは伝わってこない
実際はもうそこら辺を見ていただかないと分からないんですけど、そのいわゆる、ニュース番組とかでなんか実際に訪問してその食レポとかしてるのあるじゃないですか。あの感覚でその広告が見れるんですよ。だからちゃんと正直に言ってる感じがするし、その実際に体験してる楽しさみたいなものをちゃんとその絵として見せてくれるので、
でそれが普通の番宣的な商品、はい、企業広告的な時間帯にやってたらより面白い。
そうですね、見せ方がまた違うってことですね。
深夜だとね、だって、はい、そういう風になりがちじゃないですか。そういういじりとかも込みで楽しいってこと。
そうなんです。いわゆるショッピングチャンネルみたいなのとは全然違う見え方ができて、
それがまずベスト3に出てくる。
ベスト3じゃないですかね、僕の中でその 好きな番組の中で
意外と知られてない。ゴッドタウンは少なくとも抑えてるってことですね。ゴッドタウンを抑えてるのもゴッド
タウンみんな見てますから。
みんな見てないと思う。
みんなきっと見てると思う。
この前特番あったらしいですけど、視聴率すげえ悪かったらしいですけど
ね、佐久間さんもなんかそんなツイートしてましたけど、なんかでも確かにね、あそう、ゴッドタウンの話をするとちょっとなんかあのゴールデンタイムのバラエティっぽいなんか案内とか多くなかったですか。アナウンスとか結構説明が多かったっていうか。
ちょっと話変わっちゃっていいですか、はい、僕まあゴッドタウン好きだからすごい見てますけど、はいはいはい、この前もギター侍、
はいはいはい、ハタヨーク、
ハタニューヨーク、
ハタニューヨークやってましたね。
すっごい面白かったですけどでもなんかちょっとゴッドタウンに、うん、まあ、あえて言うなら、はい、やっぱあの笑い待ちしてるお客さんじゃない人も見てるんじゃないかなっていうふうに僕は少し思ったんですよね。なんかゴッドタウン始まったら、ゴッドタウンで賞味15分ぐらいしかないじゃないですか、はい、あっという間に終わっちゃうんだけど、もう何かしらの笑いを探してる人が、まあ、僕も見てるわけですけど、でもゴールデンタイムのまあ、向こうには24時間テレビとか、うん、まあ、あとアニメのね、うん、ランキング勝手につけたりとかしてる番組がある中で、もう本当に笑いに飢えた人が笑い来いっていう祈りだけで見てるって思うと、うん、ちょっと間口が狭いなとか思います。あ、例えばもっと、めちゃイケぐらい、これが笑いかどうなのか分かんないぐらいの展開にしていくのもありだと思うんだけど、うんうん、もう絶対面白いっすっていうなんか、うん、そういう意気込みというとちょっと違うんだけど、うん、なんか笑う以外絶対もう出口はないって僕ら知ってるだけに、うんうん、そこはちょっと不自由というか、もっとなんか、あの普段のお客さんも騙すぐらいにしてくれたら良かったのかなってちょっと思いましたね。いや全然僕は満足だけど、
あ、そうですね、
これは
あるんだなっていう感じです
。そうそうそう、うん、なんか、あ、だからあのほら、あの、ま、キス我慢とかって、はい、どこに行くか結構わからないじゃないですか。
ああ、そうですね、展開がわからない。
あれはいいなとか思ったり、うんうん、あとそのマジ歌もあれもどっちかわかんないけど、うん、今回は結構面白い、結構わかりやすく言ってったところが僕はあったりして、むむって、いやいや、むむってあのむむってしてた人はいるだろうっていう。
なるほどなるほど。
みんなゴッドタン大好きだったらいいんだけど、うん、そうじゃないんだよ。
そうですね初めて見る人もいるかもしれない。そうそうそう、時間帯ですよね。
これは何をする番組なのかなっていうのが分からないと。
なるほど。
そこも拾ってあげたらなと思いましたね。
面白い。
さあ第2位を
第2位ではないんですけど、まあ、2つ目ですね、はい、2つ目のおすすめとして、トーキングフルーツと番組が、
ああ古舘一郎さん、
はい、火曜日の深夜にやってまして、これもすごいシンプルなんですよ。古舘さんと古舘さんが会いたいゲストの方を呼んで、まあ、相手は1人だったりグループだったりなんか複数の人だったりとかっていくつかのパターンあるんですけど、とにかくそのトークを見せるっていう、その、ね、古舘さんのインタビュースキルが高すぎて、そうです、事前に調べてることも最近の作品だけじゃなくて過去の作品とかも、まあ、歌手の方とかだったりとか、小説家の方とかだったりすると過去の作品も全部見て、その中でこの時のこの作品のこのエピソードがっていうところをちゃんと引っ張って、これはどういうことなんですかってことを聞くっていう、僕一応その端くれではありますけど、ライティングライターみたいなこともちょこちょこやってたりするので、非常に勉強になる。最近一番最近はラブサイケデリコさんから、最近歌手の方が結構ゲストの方多くて、平井堅さんとか岡本哲さんとか、なんか他のところだとなかなかラブサイケデリコさんとか特にテレビとかあんま出ない人たちなんで、それがまあ古舘さんとそのベースの人が友達だから出たみたいな関係性で出てきたりとか、あとこの前俳優さんと市村正親さんとか、前にあとは社会学者さんとか、結構幅広い本当にジャンルレスに芸能界で数少ない古舘さん、古舘寛治さんっていう俳優さんと古舘さんっていう落語家さんがいらっしゃって、その2人をゲストに招いたりと、本当に多種多様な、あの古舘一郎さんの興味に従っていろいろゲストを招いてるっていう番組で、毎回その話の内容も面白いし、よく知ってるようなゲストの方でも深掘りの仕方が違ったりするので、こういう番組、こういうトーク番組がもっともっと増えてきたらすごい楽しめるのになっていうことを如実に感じる番組です。 まあ、本当にゲストの方によってその見る人のね好みとかもあったりするので分かれると思うんですけど、とりあえず録画しておいて間違いない番組が東京のフルーツ、火曜日の深夜12時30分からやってる番組でございます。それが2つ目ですね。じゃあ打ち合いにしましょうか。池田さん言いましょうか。
え、あれ、
はい、
あれそうだね、はい、あれ僕が必ず見てるのは、
はい、
新週刊フジテレビ批評を見てます。
はいはいはいはいはい、はい、土曜日の朝でしたっけ。
土曜日の朝ですね、はい、5時からやってて、
はい、
まあ要はですね、あのテレビ局って
5時から、
はい、なんかルールで自分たちが流した番組の反省の番組を必ず1個やれっていう、そういうルールがあるらしく。
へー、
まあ、今ルールないのかな。でもね、どの局も実はあるんですよ。
なんか年に1回ぐらい、NHK でやってるなんかテレビ批評みたいな番組ありますよね。
あれは、まあ、何かルールがあるかもしれないけど、うん、あれは多分エンターテインメント。
エンターテインメントですよ、その決定的に面白い、
まあ、あえて民放の番組とかもきちんと取り上げて、うん、まあ、横断するみたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
そういうことじゃなくて、
はい、
その BPO、
はいはい、
放送倫理協会みたいなところとかの、はい、まあ、金合いもあって、
はい、
で PBS でもテレビ朝日も ありがとう TBS でした、おはようございますテレビ朝日ですみたいな、そういう番組があって、で必ず自分たちの番組の、まあ、反省とか、
はい、
あと自分たちの審議会が何やってるかってことを語る番組があるんですよね。でプロデューサーとかディレクターとか呼んで、はい、どういう風にして作ってますかっていうのをあえて固く作ってる番組があって、
はい、
どの曲もあるんだけど、
はい、
まあ、このフジテレビ批評に関して言うと非常にちょっと柔らかいっていうか。
そうですよね、ゲストの方とかも結構
メディアについてのニュースを結構積極的に取り上げてて、
はい、
プロデューサーが変わるまではニコ生とな んか組んで、はい、ニコ生でも番組を流したりとか。
変わったってことまで池田さんご存知なんですか。
いや、それはもう自明なことだと思います。
あ、そうなんですか。
その前プロデューサーの人が出たりとかもしてるので、もともとは生だったんですけど最近変わって、
はい、
まあ、その辺はいろいろ変わった都合もあるんだと思うんですけど、はい、まあ、でもどちらにしてもね、その、まあ、最初はやるんですよ、
うん、
先週放送した番組について視聴者の皆様からご意見をいただいておりますって、はいはいは
い、西山喜久恵さんがやるんですね。
そうです、そうです、めちゃめちゃイケてるについて寄せられた意見です、うん、ひどい、あんないじめを助長する表現はやってはいけないと思います。せっかくのナインティナインのお二人の楽しさが半減している、うん、私はこれを見てとても残念だと思いました、
うん、
みたいなことが来てて、この味わい深い感想を、
はい、
60代男性とかね結構来るんですよ、
うん、
それがね結構面白くもあり、
うん、
びっくりしたりして。
でもそうですね、ネタ的にテレビ全体を見るってことですよね。
であとその
面白い
メディア関係のイベントとかね、あとよく取り上げられてるのは NHK の放送点、
はい、
放送器具、
器具、
多分カメラだとか、
はい、
多分CG と組み合わせるとか、
うん、
AI を使ったコミ、うん、放送のなんか最新機器化とか、日本語で喋ってるのを英語で翻訳したりだとか、リアルタイムでそれをテキストベースに起こしてデータとして配信するとか、まあ、そういう技術がどんどん進んでるんですけど、その放送技術の見本市みたいなのが NHK でやってるんですね。 NHK はその技術会社でもあるので、その NHK の NHK 技術展みたいなのを取り上げてるんですよ、テレビ批評は。でそれに実態に行ってこういうのがありました、ここが面白かったですみたいなのを取り上げたり、メディアニュースも結構きちっと取り上げてるんで、だからなんていうか間接的にテレビだけじゃないいろんな分野のインターネットのこととかも分かるので、その辺は面白いし自己批評もしてくれるしっていう意味では俯瞰してみるには面白い番組かな。あとこれとまあですね、日テレのセンサーとかは割とそのメディアについて客観的に、あれもどっちかというとあんまテレビじゃないこととかばっかりやってて、そう急にテレビの話になるとどうしようもない話になっちゃうのは、
フール劇場になってましたよね。
そうそうそう、まあ最近ねフールの番宣番組になりつつありますけど、その辺かな、その辺を僕は見てますかね。
週刊テレビ批評、土曜日朝5時スタートする。
ごい。
で、3つ目いきましょうかね。探っていきましょう。3つ目、僕は真夜中という番組してます。
知ってます。
あ、やっぱりじゃあ池田さん、やっぱ見てますね。
知ってますけど、見ないっす、
ね、あ、マジですか。あら、真夜中。
いや、はい、はい、どうぞ説明を、
はい、リリー・フランキーさんと、今をときめく AKB の指原莉乃さんが、はい、あの2人でやって、メインでやってる番組なんですけど、結構変わってるというか、
僕が見た回は、はい、アイドルの VTR、はい、その時は、ハロプロ系の VTR をみんなで見ようって言って、はい、まあ、あのものすごく好きな、オタクの人たちとかと一緒に、はい、リリー・フランキーたちが、まあ、見て感想を述べるみたいな、うんうん、まあ、みたいなのを見ました。
結構そのいろいろ夜の時間にやっているものを見ることが多くて、例えば前だとクラブ、若者が集まるクラブに行ってクラブを体験する、その指原さんって結構人見知りで、あんまりそういう人が集まる場に行きたくない人なんだけども、リリー・フランキーさんの誘いでそのクラブに詳しい高木寛さんとか、なんかそういう FPM ってね、ファンタスティック・プラスティック・マシンっていう、バンド違うな、 DJ かさんとかをちゃんとゲストとして呼んで、その指南のもとにクラブを体験するみたいなものをやったりとか、この新しいのだと、スナックですね。スナックに、鈴木恭一さんといういろんなスナックの本を書かれていらっしゃる方をゲストにお招きして、実際にスナック、いろんな、ウグイス谷とかのスナックを巡ってスナック体験をするみたいな。で、スナック、それを巡っていたらいきなりナンバーガールという漫画の向井修徳さんという方がいらっしゃって、その方の弾き語りが起こったりとか、なんかもう見てる側として一緒に追体験してる感じなんですよ。クラブに実際にあの途中歩いてくるところも全部見せて、その場所に行き着くまでにそのトークとかを繰り広げたりするので、なんかそこの
ちょっとドキュメント風な作りですよね。ですね、
もう基本的にドキュメントだったので、その、まあ、もちろん構成とか用意してますけど、今よくある、まあ、街歩き番組とかに近いですかね。実際に本当にリアルな会話を繰り広げつつ、その場所に行って、その場所でコンテンツとしてあの体験を楽しんで、で次の場所に行ってみたいなことをリアルタイムに見せつけられるような感じで、マツコさんでもなんかそんな番組ありますよね。夜の、うん、夜に徘徊するだっけな、うん、なんかそういう、それにちょっと近いような感じで、でもそれに比べてだいぶコンテンツはしっかり用意されてる。スナックならスナックで、この店のこういうおじさんが面白いからそれを見せるとか、こういう体験ができる、クラブだったらばこういう体験ができるみたいなことをちゃんと見せてくれるんで、自分自身もスナックとかあんま行かないじゃないですか。行きます、あ、行くんだ。池田さんはスナック行く派ですね。
いや、まあでもそういう場所を選んでるってことですね。
そうですね、そういうものに体験したことがない人間でもなんか体験したような感じになるし、あ、行ってみたいっていうふうに素直に思えるような。
夢中じゃないですか。
夢中ですよ。真夜中だとすごい面白くて、スナックの中で特に面白くて、羊羹ちゃんっていうね、すごいもうどこか頭いっちゃってるんじゃないみたいな空間作りをしてらっしゃるから、ぜひテレビでやってほしい。多分録画とか残ってると思う、
ね、今でもまだ真夜中やってますから、は
い、そうです、毎週やってるんで、
まあ、ちょっとね、覗いてみていただければ。
日曜日の深夜にやってますので、ね、
ということで、ちょっとね、はい、もう今日は好きな番組をただただ言うみたいな感じになりましたけど、
そうですね、メディアを除くので、はい、まあテーマを決めて、はい、自分が注目しているものとかはこれからも ね
テレビ以外でもね、はい、いいと思いますけど、
いろいろと演劇でも漫画でも音楽でも何でもいいと思うんで、はい、テーマを持って
覗いていけばな。そんなのあるんだって今日びっくりしましたけど、
そうですね、はい、まあ、そこからイベントのためというかね、こういう番組があるので、それをヒントにしてイベントを考えるってこともできるとは思うので、
はい、
ぜひこれをイベントの種にしていただければなと思っております。ということで今回は以上です。
ありがとうございました。